みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
いろんな才能を見つける上で一番簡単なワークは、正解を作らないワーク。例えばこのチームにとって美しいと思えるものを作ってくださいとか、それは結構正解がないから正解を引っ張ろうとしないので、比較的その人の才能を伺えたりする。
じゃあタイムを競ったりとかそういうものよりも、なんかみんなで作るとかそういう方が向いてるってこと？
そういう方がバランスよく才能を見れるね、偏りなく。
フィードバックってどうやってやる？適切なフィードバックって言ったら変だけど、
ごめんね、これはなんかそのグッドフィーリング指標でのワークをまだ作ったことがないし、実は別企画で作ろうとしてるからちょうど今この話をしてるんだけど、フィードバックは究極しなくていいんじゃないかなと思っていて、自分たちで気づいてもらう方が重要かなって感じ。なんで違和感が発生したんだろうねっていう。誰もが嫌だと思わず、誰もが妥協しないものを作るってめちゃくちゃ難易度が高いじゃん、でもそれって唯一できるのって方法ってコミュニケーションでしかないんで、お互いを理解し切ろうとする精神しかないから、そこしかないかな、方法は。
なるほどね。
ただ分かんない、高校生とかそれをやったら思春期でちょっとなんかめんどくせえとかやらそうかもしれないから分かんない。
まあそれは多分、ね、あるとは思うね。一定水準を超えた学生たちだったら、高校レベルだったら多分結構きちんと成り立つかもしれないけど、そこは多分ね、高校レベル界によって変わる気はするけれども、だからなんだろう、なんか気づいてもらったりっていうのをするにあたって、なんか一番、これもいいのかなとも思うんだけれども、やった楽しかったでこう終わるケースってまあまあ出てくるかなと思ったから、どういう形のフィードバックとか気づき のコメントじゃないけれどもっていうのをよりやっていくと、そのやったことに対しての自分たちでもう一回考え直すっていうプロセスが、その時間終わっても続くのかなっていうのがちょっと気になって、
継続的にさっき言ったようにやっぱやらなきゃいけないだろうなと思うから、いろんなそういうワークを月に1回とかやっていくだけでもう変わっていくだろうなと思っててね、無限にあるからさ、そういうワークって。あと考えればいくらでも思いつくからさ、それで、みんなのことを思いやらないと結局誰も幸せにならないよねっていうことを理解する。社会性を身につけながら自分の才能を爆発させることがすごいとても重要だってことに気づかないといけないなと思ってて、もしフィードバックさっきあったけどするなら、唯一やるならみんなのここ良かったねって伝えるぐらいじゃないかな。なんか悪かったねって視点は本当にいらないなと思って。
それってなんで、ちなみに
悪いっていう概念を持たせると、なんか才能開花してない時悪いってなっちゃうじゃん。だからなんか才能開花とか才能発揮って、なんか逆は才能開花してないイコール悪いともならないし、行動一つ一つに悪いことっていうことは特に俺は存在しないと思っているのね、価値観としてだけど、あんまりそこに対して善悪をつける癖をつけないためにも悪いフィードバックって究極いらないんじゃないかなって思ってるんですよ。どっちかというと新しい視点に気づかせる方が重要かもしれない。なんでこの人は不愉快に思ったんだろうねって、その不愉快に思ったやつっていうのは〇〇さんが改善したら不愉快じゃなかったのか、でもこの人にもそこに対しての恐怖心を抱いている過去の経験があるから、どっちにも責任があると思ってる究極。でもそれをなんか悪いと捉えてしまうとどっちかが悪いみたいな感じになっちゃうなと思ってて、もっと良くなるためにはどうしたらいいんだろうねっていう考え方と、もっと良くなるにも暗黙に悪が存在するか、なんか難しいけどなるべくいいところを見せる方がいいなっていうのは個人的には思ってるかな。
ちなみにさ、そのできなかった部分を改善するみたいなところは、じゃあタカチン個人的にはあんまり効果的でないかなと思う。
何かの指標があるなら効果的なんだけど、指標がないなら効果的じゃないなと思って、テストで100点を取るためならフィードバックをするべきなんだけど、人生にとっての100点が存在しない限り、フィードバックっていうのはいらないんじゃないかなって俺は思うし、その人がもし優しい人になりたいっていうんだったらフィードバックするべきなんだけど、そういうものが持ってない人にフィードバックをしても何も刺さらないかな。
確かにあるね、それはね。
フィードバックっていう言い方が暗黙的にその改善を伝えるっていう言い方に今俺が取っちゃったからそういう意見だったんだけど、思ったことをシェアするぐらいだったら別にいいんじゃないかなと思ったりする。
でもその考え方いいね、思ったことをシェアするね。なんかさ、立場上さ、いいこと言わなきゃいけないとか正しいこと言わなきゃいけないって思いがちなわけよ、教員って。どうしても。
そうなんだ。
だからなんかちょっとそういう発想になってたけど、純粋に思ったことをシェアって言うとそれだけでちょっとハードル下がる。
あ、そうだよね。だそこに正解っぽく見せないようにすることがすごい重要かなと思ったりする。あくまで先生から見えた視点なんだけど、こう見えました、
うん、
でもみんなの中にはみんなの中でのいい行動だと思ってやったんだよねっていう。
うんうんうん、
そこをなんか誰かをいじめようと思ったりとか、誰かを貶めようっていうことはなんか社会的にはあんまり良くないと思うけど、なんかみんなのためにって思った行動なら一ついいことかもしれないねって。だから一つ一つ取った行動に対してちゃんと背景を確認するようにしようとかまで持っていけたらすごいいいよね。なんでこんな行動したのってお互いに寄り添えたらすごい最強だからさ。
最強だねそれね。本当だね。
難易度高いけど、
あ、それが見えたらなんかもうやってる方としてはすごい嬉しいよね。企画した方としては
そうだね。面白いよね。いじめとかでもさ、
うん、
いじめダメって注意する先生いっぱいいるんだけどさ、
うん、
いじめがなぜすごい無駄な行為なのかっていうのを、
うん、
ちゃんと感じられたらもうちょっとやめるんじゃないかなと思ってて。
いやでもね、それ本当にそう思ってて、
うん、
まあ、実際にあったケースなんだけれども、同じ子が似たような形でもう一度同じ問題を起こすっていう、
うん、
まあ、やっぱりなんかあって、ちょっといじめ関係でね、いじめに近い関係で、だからいくらそれで最初に、まあ、自宅謹慎とか反省文とかでこう本人に反省させたところで、何か本人の中でのきっかけとかが分かってない限りは、本人に理解しながら周りもそういうのを理解していかない限りは、これって全然変わらないんだなっていうのをなんか今話聞いてて思い出した。
そうだよね、変わんないよね、
うん、
本人が変わろうと思ってなかったらまず無理だと思うし、
うんうんうん、
もしね少しでも頭がいい子だったら、
うん、
高校生だったら多分ほぼ理解できると思うんだけど、いじめたらさ副作用として何が起きるかって言ったらさ、いじめてる構図が周りから見られることによってさ、怖い人だと思われるじゃんまず、
うんうん、
で怖い人だと思われた瞬間にさ、
うん、
その人に本音が言えなくなったりとかしててさ、
うん、
あなたは本音で語ってくれる友達がいなくなるよっていう前提ができたりするし、
うんうん
うん、でなんかいじめることによっていじめられたやつから恨まれるっていうことも起きるじゃん、
うん
うん、なんかいろんな悪いことが起きるよね、
うんうんうんうん、
最終的に本人に返ってくるじゃん、その反動が返ってくることを多分結構理解してないのかなと思ってて、無敵だと思ってんだよね自分が。
いやそうなんだよね、本当にそうだと思う
ね。
やっぱね、強く思われたいんだと思うんだよね、弱さを隠すじゃないけれども。
あ、そうだよね、
うん、
でその強さって本当は人はどういう風に感じてるかメタ認知できてないわけじゃん、
うんうんうん、
だからそういうのが見えてないのは面白いよね。
うん、それはあるね。全然経路が変わるけれども、多分社会に入ってからも違った形で出てくるものではあるんだよね多分ね。
うん、なんかそういうのもね、ワークを通してメタ認知できるきっかけが提供できたらもしかしたら分かるかもしれないし、逆にその行為をしてしまってすごい辛い経験があったようやく分かる子もいると思うし、
うん、確かにね、うん、
あとはなんかそのいじめる子が悪いわけでもなかったりするじゃん、
うん、
いじめる子にも何かの原因があって何かの表明だったりするから、
うん
うんうん、抱えてる問題があるかもしれないしね、家族の問題とかさ、
うん、いや本当にそうなんだよね。特質としてさ、ちょっと発達障害とかさ、そういうの持ってる子たちとかもやっぱりいるから、そうするとなんかね、その子自身を責めることだけはできないんだよねどうしてもね。
そうだよね、
うん、
でもそこまで踏み込むと教育委員会がすごいうるさそうだね
そうそうそう、結構ねナイーブなね内容になるから、
なんかかなりごめん、ワークの話とかの枝葉の話をしてしまったけど、最初の問いに戻ると、
うん、
どういう動機があったら挑戦していいのかって言ってたけど、
うん、
さっきのもう動機が生き生きと働いてほしいっていうのと、
うん、
自分の強みを発揮できる場所にしたいっていう思いで、
うん、
で子どもたちに対して強みを理解してもらうような機会を与えながら、
うん、
何かその教育指導をしていくってことをしたくて、
うん、
これからも教員のその正規雇用の方を目指すっていうのを進めていったら、なんか普通に夢が叶いそうな気がするけど、
うんうんうん、
どうなんだろう、これだとまだまだ自分の中ではしっくりこない、もんちゃんの中では。
今回転職で若干クールダウンしたというか、から今はねしっくりくるんだけれども、なぜかね3月までか教員やってた時はなんかそこを気づかなくて、やっぱりもう一回出ないと見えないみたいな、とか固くなにそういう風に考えたところがあるから、
うん
うん、今は大丈夫だけど、なんかそういう風な瞬間がまた教員をまた5年やった後に来ないかっていうのが心配。
来るかもしれないけど、なんか螺旋階段のようによくはなってるんじゃない？
うん、確かに、
うん、新しい発見があることによってビジョンって全然変わる可能性はあると思う、
うん、
なんかイメージ螺旋階段なんだけど、うん、最後こう迷いながらもこう一つの点に収集するみたいなイメージわかる？なんか三角錐って言うんだっけ、このこういう三角錐のようにどんどん上にくるくる回っていくと最後一個の点につながるじゃん、うん、ああいう形でその迷ったりうまくいったり迷ったりうまくいったりを繰り返しながら、
うん、
なんか最後はちゃんと上り詰めて上にこう一個の筋ができるみたいな、
うんうんうん、
多分ほとんど変わらないと思うんだよね、
うん
うん、生き生きした社会みたいな生き生きした世界観っていうのは多分ずっと変わっていないじゃん、教員の時代から、
うん、そこは変わんない気がする。
手段が変わるだけでビジョンは実はやっぱ変わってないんじゃないかなと思ってて、
うん、
手段なんて何でもいいじゃん、究極そこにたどり着けていれば、
うんうんうんうん、
そこだけだから忘れなかったらいいんじゃないかなと思うのと、
うん、
そのビジョンを達成できる場所に居続けることが重要なのかなって思ったりはするけどね。
うん、ビジョンを達成できる場所ってさ、なんかすごい分かりづらいなって思うのね、いろいろやってきた中で、
うん、
だからどういう要素とかがそうビジョンを達成しやすいって自分の中で思いやすいのかなと思って、
うんうんうんうん、
考えるヒントとかあれば。
そうだね、それで言うとこれもすごく言語化しづらいから、
うん、
この時はすごくビジョンに近づいてるって思うポイントとそうじゃないポイントを、
うん、
結構ちゃんとなんかポジネガですごい判断した方がいいなと思って、
うーん、
要は今生徒たちと1対1で触れてて面談してる時ってめちゃくちゃビジョンに達成に貢献してる感覚があるなら、
うん、
それはめちゃくちゃいいことじゃん、
うんうんうん、
ただベンチャー企業にいてウェブを通して見えない相手に対してサービス提供してる時に感じられなかったんだよね、
うんうん、
これはじゃあネガティブなわけじゃん、
うん、
ってことはポジティブは明らかに人と何か直接的な接触が図ってる時っていうのが一つのポジティブだから、じゃあ一つのヒントとしては接触っていうのがヒントだから、
うん、
ビジョンに対して必要な手段は接触。
なるほど。
っていう風になんかそれっぽいやつとそれっぽくないやつっていう表現でもいいんだけど、私にとってビジョンに接続してそうなやつと接続してなさそうなやつをなんか結構いつも判断する癖をつけるといいと思う。
わ、ありがとう。確かに、
うん、洋服選んでるのと一緒、私に似合いそう似合いそうじゃないって直感でわかるでしょ、
うん、
あれと一緒、あれを繰り返すと自分の洋服のセンスが磨かれていくじゃん、
うんうんうん、
それと同じ感覚。
なるほどね。例えば仕事を繰り返していく中でだと、
うん、
同じ業務になって慣れていくじゃん、
うんうんうん、
そうするとその接続してるっていろんな枝葉が食い尽くされる瞬間みたいなのが来るのかなというか、
うん、
あってなんかどうやったら接続しているのものを多く作れるのかなっていうの、今なんかそれを多く作っていかない限り、
うん、
なんか近づいてる感じもしないのかなと思って、
うんうんうん、
同じその環境の中でとかでそういうのをより多く作っていくにはどういうものができるのかなっていうのが気になったんだけど。
あ、でもいろんなことを試し続けることだと思うけどね。
うーん、
試していく中で、精度が高くなるから、
うん、
おそらくこういうことはビジョンに近づいてるっぽいぞっていうのが分かってくるから、
うん、
分かんない間はランダム的にやり続けるしかない。
うーん、
か頭でちゃんと整理しながら、
うん、
ノートに書いていきながらそれっぽいこととそれっぽくないことを書いていって、
うん、
でここから集中しようとか優先度決めようってやるしかないかなと思うけどね。
うーん、
でだんだん構造ができてくると思う。ビジョンは生き生きと働いてほしい、
うん、
第2段階目の段階は強みを発揮できる場所を作る、
うん、
強みを発揮できる場所を作るにはそういう授業を開催する、授業を開催するには定期的な活動が必要だから定期開催ができるように校長先生を口説くとかさ、なんかその目的から手段っていっぱい発生するじゃん、
うん、確かに。
これをなんかロジックツリーのようにいろいろとこう広げていって手段をたくさん作っていって、この手段がどの段階にあってどこに接続してるのかを、そういうさアプリケーションあるじゃん、パソコンとかでもマインドマップとかね、マインドマップをどんどん作っていって、
うん、
整理するっていう方法もあるし、ノートに書いていくっていう方法もあると思うし。
なるほど
ね。うん、僕はなんかちなみにノーションでやってるけどね、いつもそれを。
ノーションってそれは何アプリ？
ノーションっていうアプリがあって、まあ結構何でもできる議事録を作ったりとか、
うん、
表を作ったりとか優先度入れ替えたりとかできるんだけど、僕はいつも自分がやりたいプロジェクトと自分のビジョンのためのプロジェクトバーッと思いついたら、
うん、
そこを整理しながら、
うん、
あ、なんか優先度変わったなと思ったらピュッて変えて
うんうん、うん、
やっていくって感じでいつも調整してる毎回。
そのさ、やってみたいプロジェクトとかってさ、どうやって思いつくの？すごい、もうなんか申し訳ない質問なんだけどさ。
思いつき方か。思いつき方は、まずサウナに入ってるときにめっちゃおふくろ思いつく。デジタルデトックスしてるときに思いつく。
あ、そうなんだ。
で、もう一つは他人と喋ることで思いつく。
ああ。
で、壁打ち相手を決めている。
ああ、なるほどね。
で、友達に相談する。
うん。
あとお酒飲んでる時にヒットすることが多いので、お酒飲んでる時に必ずメモする、で次の日に見るようにしてる、
うんうんうん、
あとはさっき自分のビジョンを決めきる、ビジョン決まっちゃえば目的と手段ってセットじゃん、
うん、
手段から目的ってね結構考えづらくて、
うん、
目的があるからやっぱ手段が思いつくことが多いなって感覚があるので、目的を明確に決めること、
うん、
あとひたすら本屋さんに行って、なんかその目的が決まったらその目的を達成できそうなやつをひたすらその本屋さんのタイトルとか見て、
うん、
あこれいいじゃんこれいいじゃんこれいいじゃんみたいな感じでどんどん派生してずっと本屋さんに入り浸るみたいな。
なるほどね。それって意外とネットじゃないんだね。
ネットじゃないね。なんかやっぱネットだとねパラパラって読めないじゃんそんな、
うん、
目次まで軽く読めるけど、
うん、
本屋さんってやっぱりそのコーナーが結構ちゃんとカスタマイズされてるから、
うん、
分かりやすいんだよね、
うんうんうん、
でどんどん隣の本行けばまたさらにちょっと似たような本がどんどんあるから、
うん、
さらにどんどんアイデアが派生していってで発散していくって感じ。
確かに結構偶発性は起こりやすいよね本屋の方がね。
起こると思う。あとはなんか意外な場所に意外なアイデアが降ってんだよね結構。自己啓発本を読みたかったのになんか違うところに哲学の本が置いてあって、
うん、
その哲学の本に結構答えが書いてあったとか。
あそうなんだ、
うん、
面白いね。
とかかな。まああと僕はねよくバー行くんだけど、バー行ったら全然違う人たちと喋って、
うん、
こういう世界の人たちに届けるにはこういう伝え方をした方がいいのかなとかって伝え方とかまですごいアイデアは湧いたりするかな。
あーそっかそっかそっか。
例えば古典のさ歴史のデータベースってもう分からない人には、
うん、
じゃあどうするのかっていうと、あのうち歴史の研修授業もやってるから研修事業やってますって伝え方をすると、
うん、
ビジネスマンは分かりやすいの、
うん、
でその先にその DX 化したのがデータベースになることにもなるんですけどねって説明すると、
うん、
ああなんとなくイメージ湧くみたいな。がコンサル受けたことがある人だったら、
うん、
じゃあコンサルティングの代わりに過去に起きた似たような歴史の事象を提供しながら、
うん、
こういうパターンがあるっていうパターンを知ったら、うん、結構面白い発見ありませんかみたいな。孫子の兵法とか読んだら結構感じることあるじゃないですかっていうと、
うん、
そのレベル感だと分かるっていう人が結構いたするのね。
あそうなんだ。なるほどね。
そうでこれ人によって結構変えるんだけど、
うんうんうん、
いやもっと他の人だったら、うん、もう究極ラジオの会社ですって言っちゃう。
あ
ただラジオの先にこんなことやりたいことがあってねって後から言うと伝わるので、先にラジオって知ってるワードから共感を得てもらうと刺されたりするんだけど、なんかこれも俺そのバーに行くことによって、
うん、
この人にはこういう伝え方、こういう人にはこういう伝え方っていう新しい発見を得ることで、
うん、
人によってこうアプローチ方法とか伝えるコンテンツとか提供物って変わるなってやっぱ思ったりするんだよね。これもアイデアを加速させたりする。
結構そのニーズに合わせてコンテンツは変えるような形を作ってるの今。
あ、僕はそうだね、今いろいろちょっと実は仕込んでて、
うん、
最近毎朝5時から10時まではあのずっと才能プログラムを作り続けて考えてるんだけど。
あ、そうなんだ。え、ちなみにさ、こういろんなさプロジェクトを思い浮かんでこういろいろ走らせていく中で、はダメだったみたいな感じで引き返したりとかも結構あるの？
めっちゃある、めっちゃある。
あ、それってどのタイミングでどうやって決めるの？
どのタイミングでどうやって決めるか、
うん、
これ以上伸びないなと思ったらやめる。
あー、なるほど。
伸びないとニーズがずっとないっていうことなので。
じゃあ一旦リリースはするんだ。
リリースはしちゃう。
あー、なるほどね。
今回だからバーも作ったんだけど、毎週水曜日ね、僕とこうやってズームしっかり直接話したことがある人しか来れないバーを一旦今作ろうと思っていて。
あ、そうなんだ。
あ、まあ、ツイッターでしか発信してないんだけど、でツイッターではまだちょっと紹介制とは言い切れてないんだけど、今考えてるのは紹介制で考えていて、
うん、
これを作ったのも、僕としてはやっぱり共同で勉強できる仲間たちを集めていきたいなとも思っているから、
うん、
もちろんいろんな人来てほしいし嬉しいんだけど、それは最後でいいかなと思って、
うんうんうん、
一旦は知り合いだけ来てもらって濃度を高くしていくっていう、
うん、
それが、場を守るっていう意味ではすごい重要なことなんじゃないかなって俺は思って、だからもし来たくてどうしても来たいっていう人はどっかで僕と話す機会を作ってもらえたら、
うん、
またご紹介できると思うんだけど、そういう形、今これも一個のリリースだね、
うんうんうん、
どういう風になるのかなって思ったりしてるし、あとあのミンラボリスナーのみんなと一緒に集まって合宿をやりたいなって思いも結構あって、
うんうん、
これも今企画で考えてたりするし、あと新しいラジオも今ちょっと考え始めていたりするし。
あ、そうなんだ。
これも全部あの全て目的からつなげて仮説を立てて、
うんうんうん、
で仮説を持っとけばやめれる。
あー確かに、
うん、
仮説ってさどうやって適切に立てられるの？
適切には立てられないから、目的を達成するための仮説であるかっていう仮説を立てる、
はあ、
簡単に言うと、これは広めるためであると、これはコンテンツを伝えるためであるとか、うん、これは才能リテラシーを高めるためであるとかっていう目的を設定するじゃん、
うんうん、
で企画書走らせてみて、うん、才能リテラシー高まんないなって思ったら試行錯誤していくんだけど、
うん、
もう無理だ、これ以上高まんないと思ったらやめる、その企画は。
例えばさ、その認知度を上げるだったらさ、何人リスナーとかすぐ分かりやすい指標があってんだけど、才能リテラシー上げるとか、私の場合はさ、子供たちが成長するとかさ、
うん、
そういう目に見えないし、一体いつになったらその影響が及んでるかも分からないみたいな分野でチャレンジするときって、こうどういう形で仮説を立ててる？
あ、でもそれで言うと才能リテラシーの定義を立てているから、
うん、
その定義を理解しきれるコンテンツになってるかどうかって感じかな。
あー、なるほど。
僕の中での才能リテラシーは、まあ、いくつかあるんだけど、
うん、
そのグッドフィーリングな社会づくりにの理解を結構高めてもらわないと才能リテラシーって高まらないと思っていて、
うん、
自分が良くてもダメ、他人が良くてもダメ、社会がだけが良くてもダメで、
うん、
全員が妥協しなく良い状態を目指すっていう世界観を持っているから、
うん、
結構いろんな認知をしていないと人のことなんてこう受け止められないんだよね、
うんうんうん、
まあ、人間だもんってとこまで領域までいかないと、結構ヨッシーみたいな達観してる人じゃないといけなくて、ああいう達観をするっていうのを結構目指そうと思っているから、でその中で才能という概念を分かっていて、
うん、
才能というものを発揮した経験があって、
うん、
人の才能発揮についても結構因数分解ができて、聞きとこまでいかないと才能リテラシーって高まったっていう状態にならないんだけど、
うんうんうん、
そういうところまでを一緒に目指していこうねって言った時に、理解する姿勢を持ってる人、
うん、
で理解してくれる人までができなければ、
うん、
このコンテンツは失敗とみなすっていう感じ。
理解したは分かるんだけど、なんかいつもそのね、教育でぶち当たる壁が、これやってて自己満足で終わんないかとか、
うん、
っていうところがあって、多分ね今回の転職の理由もそこも大きかったんだよね。こう目に見えない世界の中でこうやっていく中で、本当に提供してる価値が合ってるか間違ってるかって、まあ、その世界観から良くないんだけれども、少なくともいい影響になってるかなってないかみたいなところをどうやって測っていくか、
まあ、それはね究極だから測れないと思うんだよね。
うん、
俺はいいと思ってるけどね。ただ自己満だと今度人がついてこないので人が集まらないじゃん、で続くとか続かない、人が集まらないっていうのが実は自己満とそうじゃないものの境目かなと思ってて、
あ、なるほど。
グッドフィーリングだったら他人も社会も良くなってるから絶対人集まってるんだよね、
うんうんうん
うん、自分だけ良くて他人が傷ついてたら人集まんないから、
うん、
多分そういうところにあるのかなって思ってるんです。
今のめっちゃいいヒント、ありがとう。なるほどね。
そんな、なんか言語化もしたことなかったから、ちょっと曖昧なところもあったと思うけど、そういう形でちょっといろいろ試行錯誤していきながら、
うん、
アイデア膨らまして、
うん、
あとなんか自分の才能ってここにあるな、どうかなっていうのも、やっぱ正直行動以外に方法なくて、やってみるしかないから、
うんうんうん、
ひたすらやって角度高めていくってことしかやっぱないのかなと思ってます。ビジョンを達成するっていうのは。
なるほどね。そうなんだね。
チャレンジある限りって感じ。
そうだよね。結局そうなるよね。
うん。他人と関わる中でのビジョンがある場合はね、一人だけ完遂できるものは別になんかね、究極チャレンジしなくてずっと頭で考えてるだけでもよかったりすると思うんだけど、
うんうんうん、
他人が関わるものはやっぱチャレンジ以外方法ないよね。
なんか理解できたというか納得腑に落ちた。
ありがとう。そしたらじゃあもんちゃんのビジョンはさらにまた変わっていったりとか変化があったりとか、またブラッシュアップされたらまたラジオに出てもらえたら嬉しいなと思ってるんで、
ぜひお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はこの辺でラジオ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。